それでは台湾エクスプレスのコーナーをお送りしていきます。今週もお相手は台湾在住の片倉芳美さんです。片倉さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、片倉芳美さんをお迎えしての台湾エクスプレス、片倉さん、今週の話題はどのようなお話でしょうか。
はい、今ですね、このコロナ騒ぎでですね、やはり台湾の人たちも、はい、たくさんね、今まで日本に旅行に行ってくれていたんですけども、やはりこの人たちもね、今、こう、日本に行くことができず、みんなストレスを溜めてますって話をちょっとしましたよね。
はい。
それにちょっと続く話なんですけれども、今、台湾でこう、日本食レストランが結構ね、繁盛してるという話なんですよね。
はい、
これね、考えていただくと分かるんですけど、もう今ね、旅行に行きたくても行けないので、台湾の中で日本を感じられるところに行こうとしますよね。
そうですよね。
それで今、ちょっと私もね、知り合いでちょっといくつかね、何人かこう、日本食レストランをやってる人がいるんですけども、
はい、
こういう人たちの話を聞くとですね、軒並み、商売がいいらしいんですよ。結局日本を感じられる、一番多分日本を気軽に感じられるのは日本食レストランなんですよね。
はい。
で、例えばこれ、今までは、そんなに値段もね、決して安くはないので、そんなにね、日本食レストランばっかり行く人もあんまりいないわけですよ。ところが今回は逆にお金が余っちゃったりしてるので、少しでもこうね、日本を感じたいっていう気持ちと、比較的懐具合に余裕があるので、日本食レストランに、通い続ける人がいるっていうのはね、これ台湾らしい話だと思いますよね。
はい。
これがいろんなね、レストランあるんですけど、例えばこう、高級なものっていうとね、やはりこう、天ぷらとか、うなぎとかね、こういうのは値段が比較的高いんですよ。
はい。
で、多分一番親しく、親しみを持って迎え入れられているのは、多分ラーメンなんですよね。
ラーメン、ええ。
で、ラーメンって日本食なの？っていうふうに思う人がいるかもしれませんけど、台湾でももう明確にこれは日本料理なんですよ。
へ
え。もちろん麺の文化はね、こう中国に起源がありますから、はい、こう中国大陸から来たもので間違いないんですけども、やはり麺の硬さとか、スープのこだわりとか、
はい、
あとラーメン好きな日本人たちを見て非常に日本人的だと考えるらしいんですよね。作る人たちも職人かたぎだけど、ラーメンってこう、ラーメン好きな人って徹底してますよね。
そうですね、そうですね。
で、こういうのが非常になんかその日本人らしい振る舞いに見えるらしいんですよ。
は
ぁ。で、例えばこうね、こう、ラーメンを食べるために大阪に行ったりですね。
はい。
なんかそういうことする人いますよね。
並びます、
ね。1週間に4回以上食べる人とかね。で、こういう人たちのこだわりみたいなのが非常に日本人的な振る舞いに見えるらしくて、やっぱこういうのちょっと、台湾の人から見るとね、こう、興味深いらしいんですよ。
へ
ぇ、ね、それで、こう、ラーメンっていうのは、もう日本食の扱いなんですね。
はい。
で、特に、特に味噌ラーメンとかね、基本的に醤油ラーメンっていう、この、スープの味がちょっとやっぱり違いますよね。
はい。
ね、豚骨は比較的ね、台湾でもね、こう、普通に味わえるんですけど、醤油ラーメンのスープだとか、いわゆる味噌ラーメンのスープとかって逆に台湾では珍しいんですよね。ですから、こういうところにもね、結構、注目がいくんですよね。ただね、これ一つ面白い話があって、台湾の人から見ると、日本のラーメンは、決まってね、しょっぱいっていう印象らしいんですよね。
ああ、そうなんですか。
しょっぱいっていう印象なんですよ。で、ところが、これでね、むしろ、今から10年、20年ぐらい前までは、結構ね、避けられる対象だったんですよ。ラーメンって。しょっぱいからっていう理由で、なんかこう、結構ね、そんな人気が高い方には入ってなかったんですよね。
はい。
ところが、これが、やはり日本にかなりね、皆さんこう若い人たちも含めて、これ例えばこう LCC の普及なんかも重要なんですよね、うん。安い値段で日本に旅行ができるようになりましたよね。
はい。
そうするとこう若い人たちがたくさん行くようになるので、逆にこうしょっぱいっていう印象を持っていた世代と世代交代したんですよね。
ああ、なるほど。
だから若い人たちは逆に言うと別にしょっぱいって言わないんですよ。だからこれ面白いですよね。上の世代に行けばね、逆に言うと日本のラーメンはしょっぱいって印象があって、むしろ避けていたけども、
はい、
今実はその若い人たちは 全く抵抗なく受け入れてるっていうね、
面白いですね、
そういう状況なんですよ、
ええ、
こういうのはねやはりなんか最新台湾事情なのかなって思ったりしますよね。まあ、あともう一つね、こうちょっと日本人にはちょっとびっくりする話なんですけど、台湾人は基本的にラーメンと餃子とかラーメンとライスっていう食べ方しないですよね。
しないですか。
え、これはないんですよ。主食と主食が被るのはあんまりこう好まないんですよね、だからラーメンライスに追加で餃子とか、
はい、
ラーメンとチャーハンとか、
はい、
ってあんまないですね。この辺は結構、これ中国の人もね、同じですけど、
あ、そうだ
ね、主食が重なるっていうのは、例えばこう、例えば日本人でも、例えばラーメンを食べながら主食にパンを食べる人っていませんよね。
いないですね。
この感覚らしいんですよね。
ああ、なんかわかりますね。
うん。だからカレーパンを食べながらラーメン食べる人いないですよね。
しないですね。
うん。そういうノリを感じるらしいんですよね。うん。こういうのはね、またちょっと異文化を感じますよね。
本当ですね。
うん、だからまあ今ねこのラーメン屋は結構たくさんあるんですけど、やはりねこの面白いのはラーメンの味だけじゃなくて、やはりこのまあちょっと気難しい感じのねこうラーメン屋の親父とかいますよね、
はい、
こういうのが結構好きなんですよ、
台湾って
ね、すごいアイテムとして重要なんですね、こだわりのあるその料理人がそこにいるとかね、こういうのもね、本当他の人が見つめる日本の姿なのかもしれませんね。
片岡さん、もう少しまだこの日本食皆さん行きたいっていう期間は続きそうですね、そうなってくると。
そうですね、そこなんですよね。やっぱりね、ちょうど今ニュースになったんですけど、まあ少なくとも来年の秋口まではっていうふうに言われてますから、
はい、
ちょっとねこれは随分長くなっちゃいましたよね。まあね、日本、まあ、例えば私たちみたいにね、こう住んでる日本人なんかも逆に日本戻れないですからね、今ね。
はい、
で、戻ってね、その、戻ることはできなくはないんですよ。ただ、これね、隔離がくっついてきますから。
期間がね、ありますからね。
特に台湾は厳しいんでね、今、まあ、例えば私が日本に戻ってね、また台湾に帰ってくると、2週間隔離なんですよ。
はい。
で結構これ厳しいので、で罰金を取られたりするんでね、守らないわけにはいかないんですよ。さすがに2週間仕事を休むってことはできないので、でみんな諦めるわけですよね。
あ、そういうことなんですね。
まあ、これはちょっとね大変なことになっちゃいましたね。であとねもう一つはやっぱり昔はねやっぱりね私、これはね、私たちのように、こっちに住んでる日本人はよく話すんですけど、
はい、
台湾の日本食のレベルって確実にここ10年ぐらい上がってるんですよ。
はい、
今まではね、やっぱり日本よりも美味しいななんて思うことはほとんどなかったんですよ。台湾で食べる日本食の方が日本で食べるものより美味しいってことはちょっとなかったんですよね。
はい、
ただ今結構直輸入系が増えていて、
はあ、
日本のこうチェーン店がそのまま台湾にやってきて、日本の味が楽しめるっていうことが増えてるので、ね、例えば牛丼なんかはね、やっぱりすごくもう定着してますよね。
あ、そうなんですか。
で、まあ、もともと吉野家は結構古からあるんですけど、
はい、
すき家なんかもすごく人気があってね、日本のままの味が楽しめるんですよね。
じゃあ皆さんもかなり身近ですね、そうなってくるとね。
そうですね、そうそう、だから値段も安いですしね、非常に身近な存在として定着してるんですよ。
で、
これ昔はね、こういうのがなかったので、なんか日本食を台湾で食べるとやっぱりそんなにね感動的な美味しさってことは少なかったんですけど、まあ、これは随分変わってきてますよね。まあ、あと私はね最近よく行くんですけど、サイゼリア、
はい、
サイゼリアも同じ値段でやってるんですよ。で同じ値段っていうことは、物価の格差があるんで、まあ、台湾では決してそんなすごく安い印象ではないんですけど、逆に言うとある程度美味しいイタリアンをあの値段で食べられるとしたら台湾の人喜んで食べますよね。
はあ、なるほど。
だからやっぱりこう、まあ、イタリアンなんかもねこうやっぱり一つのステータスがありますから、やっぱりちょっと普通に台湾で普通の料理に比べたら普通に考えてちょっと高いんですよ。
はい。
ところがこのサイゼリアの存在で一気にこのイタリアンが庶民的な存在になったっていう、これは結構大きいことかもしれないですよね。
日本から来たイタリア料理のお店ってことですよね。
そうです ね、
そういうことなんですよね。
で、あの台湾もともとね、イタリアンって結構イタリア系のイタリアンも多かったんですけど、はい、日本人が好みそうなものっていうのは少なかったんですよ。うん、あとパスタなんかは逆に言うとこう台湾の人の好みがあって、あのちょっとコシがなかったりしてね、あのちょっとふにゃふにゃな感じのするパスタが多かったんですけど、
あ、そうなん
ですか。これもやっぱり本当ここ10年でかなり変わった気がしますね。だからまあこうやってね、どんどん交流してどんどんね、あの食の味覚のね、感覚みたいなのもどんどん変化していくのかなっていう目の当たりにした感じしますよね。
はい、ということで今週の台湾エクスプレス、台湾での日本食事情をね、片倉さんにお話をご紹介していただきました。お相手は台湾在住の片倉芳美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。